ご神君、一つ、豆なとも信心の油断をすな。かしこみかしこみも申すと言い、おかげいただきましたという、ありがとうございますという、これがマンネリ化せんように精進せねばなりません。教会を遠ざかるのは油断の始まり、忘れませんと言いながら、遠ざかれば遠ざかるほど見えなくなります。教会を遠ざかるのは油断の始まりと教えてくださいますが、これはどういう油断なのかと思いますだけに、やはり神様のことを忘れてしまうというのでしょうかね。教会を遠ざかる、それは教会のことをどうのこうのということではなく、神様というものからまあ外れてしまうというようなことではないでしょうかね。私どもの心が神様に心が向いている時には、教会にもまあその何と言いますかね、神様のおられるところと言いましょうか、神様にまあ会えるというのでしょうかね、実感できれるところ、その神様を身近に感じることができるところというような存在としての教会ですね。ところがまあ最近はそういう教会も少なくなってきたのかもしれませんね。そのこのお道の始まり、特にアメリカといいましょうか、こちらではやはり移民してきた、移民してこちらに来られた方たちがまあ頼るものがないといいましょうかね、すがるものがない、そこで神様にすがるというわけですけれども、その神様にすがることによって、まあ、神様を身近にも感じることができる。やはり頼まぬものは知らんと神様がおっしゃると師匠大坪宗一郎氏が教えてくださったことがありますね。頼まぬものは知らぬと、神様もやはり神様お願いしますと神様におすがりしていく、そこに初めて神様がまあお働きをくださる。神様なんかありやらないやらわからないから、もう頼むのもやめておこうというところには、神様もそのどうせ信じてくれないのだから、どうせいわゆる私のことなんか信じないのだから、おかげをやっても仕方がないかというようなことにでもなるのでしょうかね。神様にすがっていくということが大切なようですね。その私が愛楽教会に修行に入らせていただいて何日かした頃でしたでしょうかね、4時のお盛りのご記念を師匠がなさいますが、その4時のお昼のお昼失礼夕方の4時ですね、お引けですね、4時のお引けですねのご記念をなさっている時に、やはり修行生も3時間の研修が終わって、その師匠がお引けになるまでまあ4時半ぐらいになりましょうかね、4時のご記念から、その頃まで一緒にまあお商売というのでしょうか、何というのでしょうか、一緒にご記念をさせていただき、そして師匠が下がられてから、それからまた修行生のお掃除の御用であったりがあるわけですけれども、その師匠が4時のお引けのご記念をなさっている時に、私どもも修行生も一緒に、まあ特別な御用がない人たちは一緒にご記念をさせていただくわけですけれども、もちろんこれは新中記念ですね。その新中記念をしている時に、 私がお声をいただきました。神様からのお知らせですね。お前にはほうれん草はやらんよというようなお知らせをいただきました。あれ何だろうかと、まあ何か、まあお声が聞こえてきたというのか、夢でも見ているような感じでしたかね。それで師匠がご記念の座から戻ってこられ、ご経過に疲れ、それからしばらくそのご結界で、まあ心中記念といいましょうかね、ちょっとご記念をされて、まあそれから下がられるわけですけれども、その間に今こういうことをいただきました。ですからどういう意味でしょうか、どういうことでしょうかと、をまあお届けともお伺いともに参りました。そしてご結界で師匠大坪宗一郎先生が、まあ初代親先生ですね、ご理解くださいますことには、それは神様が立て替えをなさっただろうねとおっしゃいました。立て替うということですね。よく子供をあやしたりいたしますね。小さい子供が、それこそおまんまちょうだいと、おまんまおまんまと言ってきますね。そしたらまあ大人と言いましょうかね、それがこちらが何か飴玉なら飴玉、お菓子ならお菓子をちょっとまあ見せびらかすようにして、やろうとしますね。しかしそして赤ちゃんと言いましょうかね、ちっちゃな子供が手を出したら、やらんよと、まあからかうような感じですね。あんたにはやらんよというわけです。そういう神様が立てがっておられるの、まあこれは嫌いだからそうするわけではありませんね。本当はやりたい、本当はやろうとするけれども、子供がまたちょうだいちょうだいと言ってくるのを見たいわけですね。だからわざとのようにして最初からやるのではなく、最初はそれこそやらんよと、まあ盾がからかうわけですね。そしてそれでもちょうだいちょうだいと言ってきた時に、それならやろうと、まあもったいぶったようにして渡すというようなところでしょうかね。神様にもそういうところがやはり終わりになるのだと。ですからほうれん草といえば、愛楽師匠の元での修行では、今はどうでしょうかね、昔はポパイという漫画がありますね。そのポパイがほうれん草を食べると、缶詰のほうれん草を食べて、まあ窮地と言いましょうか、困った、何か悪人ですか、悪人をやっつけるとき、困ったときなどにそのほうれん草を食べて力がもりもりとなって悪人をやっつけるというのがありましたね。ですからそのほうれん草というのは力のもとということ、そういう意味になるのですけれども、ですからお前にはほうれん草はやらんよと、いわばそれはあなたがこの修行に入った、それこそ修行に入ったからには力をいただきたい、神様の力をいただきたい、人が助かるほどしの力をいただきたいという思いもあって入ってきたのであろうけれども、そのほうれん草、その力のもとになるほうれん草、まあ力ですね、を神様がやらんよと言われるのだから、しかしそれはお前にはやらんよと、まあそれはいわゆるからかっておられる、たてがっておられるような感じだね。だからそんならいらんよというようなことではなく、それでもください、それでもください、力をください、ほうれん草をくださいとおすがりしていくことだね というようなご理解をくださいました。まあその時は私もまあどちらかというと天の弱の方ですから、神様がやらんと言われるなら、そらいらんと、まあこちらが突っぱねる、そしたら本音はやりたいのが山々なのだけれども、ちょっとたてがってやらんと言っているだけのことであるから、結局くださるに違いない、ならそんならいらんよと、こっちがまあそっぽ向くと追っかけてでも授けてくださるに違いないといったようなことを、まあこれは私は考えてしまいましたね。ですから神様それでもください、それでもくださいと、まあ師匠が教えてくださったような、そのそれでもすがっていかなくちゃいけないねということは残念ながらしませんでしたね。まあ今にして思えばしまったことをしたな、あの時にすがっていくべきだったなと思うのですけれども、まあ、どういうことであったか、それがどういうふうなことに影響したのかは分かりませんけれども、今となってはそういう、まあ、お知らせというのでしょうか、師匠のご理解というのでしょうか、神様とのやり取りというのでしょうか、そういうものがあったことがあります。まあ、その時師匠が教えてくださったのは、すがっていきなさいよと、それでもください、それでもくださいと、すがっていきなさいよと教えてくださいました。確かに今にして思えば、まあ天の弱でしたね、私が素直に神様にくださいくださいとすがっていく、まあこれがやはり一番の道だったと今にして思えば思いますね。そこでこちらがすがっていくわけですから、そのすがっていったところにくださるものですから、それはたとえどういうことが起こってきても、そこから先のことをいただいていくということにつながりますからね。師匠のやはり独自性といいましょうか、独創的な教え、その一つが成り行きを大切に、成り行きを尊くということですけれども、そのもう一つ、その発展型といいましょうか、そこに成り行きを願い、成り行きをいただくというのがありますね。成り行きを願いということなのです。その成り行きを願う、そして成り行きを願うからには来る成り行きをいただいていくということになりますね。成り行きを願いもせずに、ただ起こってくる事柄をいただこうというのはなかなか難しい。しかしこちらがどうぞ神様成り行きをください、私を育てる成り行き、私を幸せにする成り行きをくださいと願っていくならば、そこから来るものはまあ受けざるを得ない。まあその成り行きを願うということが自らの受ける、受け物を作るということにもつながりましょうかね。実は今朝いただきますことは、師匠大坪宗一郎氏の御教えの独自性、まあ独特なもの、独創的なもの、まあ何と表現するのでしょうかね。この今朝いただきますお話しさせていただきましたような、たてがっておられるんだね、神様がたてがっておられる、だからすがっていきなさいと、こういう教えなどもやはり師匠のまあ独創的な教えだと思いますね。神様がたてがっておられるとか、とても思いもしませんね。まあちょっとからかっておられるわけですから、しかもそれがその何と言いましょうか、嫌いでからかっているのではない、 やりたくないからからかっておられる、いじめようとしてからかっておられるのではない、渡したいからまあちょっとからかっているというのでしょうか。やっぱり立てがうという表現が一番になりましょうかね。そういう立てがわれる神様なのだと、これなども師匠の独創的な表現だと思いますね。そしてまた成り行きをとうとう大切にする、さらにその昨日申しますような神の心を心とするとか、泥の心であったり、また何と言いましょうかね、黙って納めと、まあ、大きな心になりなさいというようなことはよく言われることですけれども、度量が小さい、度量を大きくもしなさいとよく言われることですけれども、黙って納めなさい、その黙って納めということが大きな心につながっていくのだというようなことなどは、やはり師匠の独創的なお知らせ、師匠の独創的な見教えのような思いますね。まあ中でも一番の独創性、独自性があるとすれば、一切が親愛ということではないでしょうかね。そしてまた教祖様は天地に至悦の心と教えてくださいましたが、その内容は教えておられませんね。たった一言、天地に至悦の心になること寛容なりと、ただ一言、これだけです。一回で出てくるだけですね、あのいわゆる経典には。ですから天の心とは、いやその天地に至悦の心とは一体どういう心かというものがありません。ですから分かりませんね。そこを師匠は、天の心とは与えて与えて山の麗しの心だ、地の心とは受けて受けて受け抜く泥の心だ、二至悦の心とは実に丁寧な、いわば天地の運行のごとく実に丁寧なその働きだ、そういう心だと、いわゆるその内容を教えてくださった、これなどもやはり師匠の独自性、独創性だと思いますが、中でもこれは他の人には言えないだろうというのは、まあ私の辞書には難儀という字はないと教えてください。そしてそのまあ究極が、一切が親愛ということを教えてくださいますね。一切が親愛、これなどはやはり極まった言葉、師匠の見教えだと思います。しかしその一切が親愛と教えてくださる、それを私どもまた追体験させていただくというのでしょうか、実感するというのでしょうか、そのためにはというのがやはりあると思いますね。私どもがただ信心を知り至欲のため、知り至欲の願い、あるいは牙城牙欲の願いが成就する、叶うことのために信心をしているということであったのでは、どこまで行っても一切が親愛というところには到達いたしませんね。まあ平行線ですね。一切が親愛というものを本当に分かる、そのためには私どもが求めるもの、願いとするところのものが、いわゆる牙城牙欲や私利私欲を離れて、神様が私どもに願われているところの、私どもの心を、自らの心を育てるというところに焦点がまあ変わらなければ、一切が親愛ということは分かりませんね。どこまでも私利私欲の願いを叶えてもらいたい、いわゆるご利益がいただきたいという信心を一生続けても、一切親愛にはわからないと思いますね。一切親愛、師匠の独創性であるところのその一切親愛が本当にわかるためには、私どもの願いが やはり育っていかなければならない、変わってこなければならない。それは自らの心を育てる、いよいよ豊かな心、大きな心になろうと、そこに焦点が変わった時に初めて、このことによって育ててくださっているのだといったような、一切が親愛の世界に住むことができるようになると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。